では、お呼びいたします。正常課長、マタギの副委員長、ご利用20節、27節から30節、行き詰まりの先に見えるもの。私は、あなた方に言います。あなた方の気が、貧乏学者や、ありざい人の気に混ざっていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。会員してはならないと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。情色を抱いて女を見る者は、誰でも心の中で既に会員を犯したのです。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても、全身が下手に投げ込まれない方が良いのです。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、死んで捨てなさい。体の一部を失っても、全身が下手に落ちない方が良いのです。以上です。
ありがとうございました。行き詰まりの先に見えるものと題して笹田和代先生がお話ししてくださいます。
小さな声で賛美するってなんか心にすごい染みますね。なんか大きな声で歌うっていうのもあれですけど、まあ、今日すごく心に先ほどの賛美が心に染み入りました。一言お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。神様、あなたが私たちを祝福してくださっていることをありがとうございます。どうぞ御声を聞かせてくださり、そのことがよくわかるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私が小学校6年生頃だったと思うんですけれども、大人向けの聖書物語を読みました。でその時にとても衝撃を受ける場面を読んだんですね。それはイスラエルの2代目の王になったダビデという人が登場しまして、彼はバトシェバという名のとても美しい女性が水浴びをしているのを 見るのです。で彼女には夫がいるのですが、ダビデは彼女が欲しくなってしまいます。そして彼女を王宮に呼んで、彼女と肉体関係を持ってしまう、まあ、そういう場面だったんですね。やがてこの女の人は身ごもってしまいます。でこのダビデ王はこれが自分のせいではないということにしようとあれこれとですね策略を練るんですけれども、それが全てうまくいきませんでした。そして最終的にそのバトシェバという女の人の夫を戦死させるということで、彼女を自分のものにしてしまうのです。まあ、世でいういわゆる不倫というものですね。不倫で欲しい女の人を手に入れた。で、まあ、ここまででこの話は終わらないんですね。彼は姦淫の罪を犯したのに、預言者ナタンという人によってそのことを指摘されるまで気づくこともなかった。自分が一体どんなことをしてしまったのかということに気づいていませんでした。彼は姦淫によって人の妻を奪っただけでなく、人の命も奪い、 まあ、10回で言いますと、姦淫、盗み、殺人、むさぼりという、まあ、神様がしてはならないと言われたことをですね、いくつもこう入り混じった、そのような罪を犯してしまったのです。で、そもそもそれは彼がこの女の人を見たということから始まっていました。イエス様は、情欲を抱いて女を見る者は誰でもすでに心の中で姦淫を犯したのですと言われました。このことはイエス様の時代のユダヤ人の間でも指摘されていたことなのです。ですから、真面目なユダヤ人、パリサイ人という人たちをですね、女性が現れると目をつぶって歩いた人もいたそうなんですね。まあ、目をつぶったり見ないようにする、それでどこかにぶつかって血を流すみたいなですね、まあ、笑い話なんですけれども、そういうこともあるぐらい真剣にそれに取り組んだ人々もいたそうなんです。男性が女性を見るのは危険だ、誘惑する存在だ、まあ、そんな風にですね、女の人が扱われていたということもありました。けれども、イエス様がここで言われたのは、女の人は危険な存在だと、誘惑する存在だ、まあ、そんなことをイエス様が言いたかったのではないんですね。なぜなら、そう言われたイエス様には女のお弟子さんがたくさんいてですね、お世話をしてくれたり、またいろいろ手伝ってくれたりする、そういう女の人もたくさんいた。ですから、イエス様ご自身は女の人ともお話をする、交わりを持つ、そういう生活をしておられました。まあ、いきなり私がやってきてですね、なんて箇所から聖書のお話をするんだと思われる方もいると思うんですけど、私も本当にですね、この聖書の箇所をとても苦しんで読んで考えた、そのような聖書の箇所なんで、皆さんと一緒にですね、聞きたいと思っているんですけれども、ここで問題にされているのは見るということです。特にこの聖書の時代、男の人は女の人のことを物のように見たり扱ったりしていたそうなんです。そして、まあ、姦淫の罪を咎められるのは女性の方であったそうなんですね、まあ、女性の方が多く咎められていたと。で、なぜならば女性の権利が当時は認められていなかったからなのです。だからこそイエス様は、まあ、男の人に向かって、誰でも情欲を抱いて女を見る者は、まあ、そんな風に言われたんですね。しかし、これは、まあ、男性のことだけではない、異性に対して情欲を抱いて見るということについて言われたのだと思います。では、姦淫というのは一体何でしょうか。ここに出てくる女の人とか妻、女の人というのは、誰でも、まあ、女を見るものはというこの女ですね。これは、まあ、妻とか婚約者のことなんですけれども、すでに他の異性と結びついている、もしくは結ばれようとしている、そういう人を情欲で見ることを、その人を、まあ、その人自分のものにしようというふうに思って見ること、それに対する言葉なんですね。それを思って自分の欲を満たそうとして、二人の関係の中に踏み込んでいく、侵入していく、そのことによってその愛の関係を破壊してしまうということなのです。イエス様は、姦淫する者はゲヘナ、まあ、地獄のことですけども、まあ、ゲヘナっていうのはもともとは焼却場みたいなところで、何でもそこで燃やされるような場所だったそうですけれども、まあ、ゲヘナという永遠の裁きの火に投げ込まれるのだから、だとしたら、そもそもそんな風に異性を見る目を、右目をですね、えぐり出して捨ててしまった方が良いとまで言われました。また、右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨てるようにとも言われました。 自分を罪に陥らせる右目とか右手ならない方がいいということなのでしょう。それで永遠の裁きから守られるというわけです。しかしですね、もし右目をえぐり出したとしても、まだ左目が残っています。で、左目で罪を犯さないでいられるのでしょうか。それなかなか難しいことです。まあ、手も同じことですね。これは、まあ、手とか目の問題なのでしょうか。そもそも目で見て考えることも、手で何かをすることも、まあ、心とつながっていてそれをするのです。だとしたら、体の一部を捨てたとしても残った体で心が思うままにそれをするということを考えると、体の一部がなくなっても全身がゲヘナへ落ち込まない方がマシと言われているのですが、むしろ体の一部を切り捨てても結局残りの体で罪を犯してしまうのではないでしょうか。そうだとするならば、ゲヘナの裁きというものを逃れることなどできないのではないでしょうか。ここで右手とか右目という右というのが取り上げられていますけれども、右というのは良いとか価値があるとか重要なということを意味していまして、つまり罪を避けるために最も重要なものを、最も高価なものさえも放棄すべきなんだということなんですね。しかし誰にでも欲望の目はあります。性欲だけでなく、見たら欲しくなる、見たらやりたくなる。ですから決してイエス様が肉欲の善悪について語られたのではないのです。肉欲というものを否定されたのではないのです。イエス様の言葉は、律法の奥を突き詰めるならば、神様の言葉の中をですね、ずっとよく見るならば、心の見る目が問われているということなんです。まあでも、そう考えてみますと、誰もがですね、このイエス様の言葉の前に、まあ、さらにですね、もうニッチもサッチも行かなくなってしまいます。私たちは目で見て判断します。けれども、心の目が歪んでいるために正しく見ることができないということも起こります。目と心と行動はつながっています。それならば、見て罪を犯さないように、もう山奥に一人で隠れて生きるしかないということになってしまいかねないのです。私たちはこのイエス様の言葉の前に行き詰まりを覚えてしまうのです。イエス様がここで問われたのは、姦淫という罪を犯していないとしても、誰の目にも見えない心の中で罪を犯すことがあるということです。そしてそれは、神様の前には秘密にされることも隠されることもない。神様は全てを知っておられ、誰もがこの裁かれるということから逃れることはできないのです。ですから、私たちにとっては行き詰まりなのです。それなのに、私たちはそのことを忘れて心の中で罪を犯します。また反対に、心の中で人を裁くこともするのです。ルカの福音書の第18章の9節から14節で、イエス様は一つの例えを語られました。その例えに登場するのは、パリサイ人と 主税人です。でこの2人の人は共に神殿でお祈りをしている。パリサイ人はどんなふうにお祈りをしたか。神様、私は他の人たちのように奪い取ったり不正なことをしたり勧誘したりするものでなく、またそこにいる主税人のようなものでないことを感謝しますというふうにお祈りしたんですね。パリサイ人というのは聖書に真面目に生きていたそういう人たちですけれども、彼は自分で自分を正しいものとするということができないということに気づいていませんでした。そして罪人と呼ばれる主税人のことをですね、蔑んで自分はそうでなくてよかったとそう思って祈っている。確かに彼は正しく生きていたのでしょう。人から奪ったりしない、不正も決して行わない、当然勧誘もしない。でもしていないことで安心して自分の心に向き合うことができないでいたのです。この例え話にもう一人登場する対照的な人、それが主税人であり彼の祈りです。彼は遠くに離れて立って目を天に上げることもしないで胸を打ちながら祈ります。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。彼はもうそう祈るしかできませんでした。自分を罪人と呼んでただ主の憐れみだけを求めるのです。イエス様は言われました。義とされて、義とされてというのはあなたはそれでいいんだと言われて家に帰ったのはこの人であってあのパリサイ人ではない。ここにイエス様が言われた、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れませんというそのことがここに現れているのです。自分の罪を知ってそれを自分ではどうすることもできないということも知ってただ主のもとに救いを求めて生きる、それが律法学者やパリサイ人の義に勝る義、ただ主の救いに助けてくださいと求めて生きることがそのような義です。イエス様は私たちの情欲に対して罪に向かう欲望に対して自分の力ではどうしようもないということをよくご存知です。そのような私たちを追い詰めてどうしようもないと絶望の中で終わらせようと、情欲を抱いて女を見る者は誰でもすでに心の中で寛容を犯したのですと言われたのではないのです。もしそうだとするならば私たちには救いがありません。ある時イエス様が神殿で教えておられると、一人の女の人が大勢の男性にですね無理やり連れてこられて、引き出されるわけです。彼女は勧誘の現場で捕らえられたそのような人でした。連れてきた人々はイエス様にこのように尋ねます。この女は勧誘していた、律法によれば石で打ち殺せと書いてあります、あなたはどう思いますかと聞かれるんですね。本当にこの女の人を裁きたいと思って連れてこられたのではなく、連れてきた人々の目的はイエス様を試して、陥れようとするものでした。もしイエス様が彼女を許してあげなさいと言ったら、律法に違反した、 この人は律法を犯したと言ってですね、訴えることができる。イエス様のことを陥れたい人々の、まんまと罠にかかるわけですね。けれども、もしでは律法の通りこの女の人を石で打ち殺しなさいと言ったら、それまで愛を語ってきたのに今まで言ってきたことと違うじゃないかと、今度は民衆の反感を買うことになる。しかしイエス様の答えはどちらでもありませんでした。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。すると、年上の人から始まって一人、また一人と去っていきました。そして、そこに残ったのはイエス様とその女の人だけだったのです。誰もがイエス様の言葉の前に口を閉ざして去っていくしかできませんでした。みんな自分に罪があるということを自覚していたからです。そしてイエス様も彼女に言いました。私もあなたを罪に定めない。イエス様に罪があったからイエス様が彼女のことを罰しなかったのではありません。イエス様は、私は神の子だからあなたを正しく裁くことができる。それはあなたを許すということだ。私もあなたを罪に定めない、あなたを罰しないと、彼女の罪を許すお方として彼女に許しを宣言されたのです。そしてイエス様ご自身が十字架で命を投げ出して神様の裁きを受けてくださいました。ですから、私たちが自分の右目をえぐり出したり、右手を切り落としたりしなくても、全身がゲヘナに投げ込まれないように、神様から許していただけるようにしてくださったのです。会員してはならないと言われているのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でもすでに心の中で姦淫を犯したのです。この言葉の前に私たちが言えることは、主前人の祈りと同じです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。私たちは目で見て罪を犯します。自分の罪となるものを遠ざけようとしても、人と共に生きる中で、社会で生きていく中で、私たちはさまざまな出来事を見、さまざまな思いを抱きます。そしてその思いが罪となるということもあるのです。主の言葉の前に私たちは行き詰まりを感じます。けれども、そのような私たちにイエス様は宣言してくださいます。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。だから私たちも主に祈りたいと思います。こんな罪人の私を憐れんでくださいと。行き詰まりの先にあるのは、私たちがただ主イエスの憐れみを求めることができるという恵みなのです。主へ祈り、より頼めるという希望なのです。今日のこの聖書の箇所は、イエス様が長いですね、説教なさった、山の上でなさった説教の一部の言葉ですけれども、この説教はですね、イエス様が教えてくださった主の祈りへと向かっていく、そういう説教なんですね。主の祈りの中で私たちはこう祈ります。私たちの負い目をお許しください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちの行き詰まりの先には、 主への祈りがあります。ここに行き詰まらないで終わる、そのような、あ、行き詰まりで終わらない、そういう希望があるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、どうぞ罪人の私を憐れんでください。あなたが私はあなたを許すと言ってくださる、その言葉にどうぞ私たちも信頼して歩んでいくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。ではメッセージ、礼拝への感謝の思いを献金に表したいと思いますが、献金はご用意されてない方はなさらなくて結構ですので、では賛美をしつつ捧げ物をいたします。聖歌218番、汚れと恥との、どうぞご起立ください。大隅さんに感謝をお願いします。
定期的な人の人は神様と人を 心から愛してくれた犬が、これからも行きますように、今日は私たちの心を満たし、私たちのこれからの1週間を、今私たちはそれぞれの生活の中から感謝をして献金を、私たちの命も日々の糧も全てのものが神様が与えてくださったのです。どうぞその先ほどの清め教会の方に、また待っている人方の支えに通じて、正しく中に入れてくださいます。ここに人を作りとしての日々の暮らしを神様が豊かに始めてください。経済的な悩みや健康の不安、さまざまな困難の中にある兄弟姉妹を、あなたの優しい見せで進めてくださいというような時期と、神様よ、今週も満足に期待してくださいます。今日来られなかった方々の礼儀も、神様が同じ豊かな恵みを続けてくださると思います。この感謝と祈り、私たち救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
正英聖歌63番、父御子御霊を賛美し、その後祝祷をお願いします。主イエスキリストの恵みと、父なる神の愛と、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共に、今も後も、とこしえに豊かにありますように。アーメン。続いて報告がございます。
幸いなる礼拝を心から感謝いたします。畑田先生に感謝の拍手をいたします。どうもありがとうございました。今日の予定につきましてご案内いたします。今日は午後12時45分から初心者クラスと信徒クラスとが開催されます。今までは1時からだったんですけど、今日から15分早まって12時45分ということになりました。今週の予定としましては、7月8日水曜日、祈祷会が2時から3時までの間で持たれます。 どうぞご都合の疲れつく方はご出席いただきたいと思います。来週の予定ですけれども、来週は会場が同じこの場所となっております。説教が劉東岩先生、司会が劉義江先生となっております。また午後はコーヒータイムが開催されます。今日はですね、ライカさんのご友人でジョンさんとディアナさんという方がシンガポールから来られています。
ディアナさんはシンガポールから
ジョンさんはどちらからですか？アメリカから。じゃあ歓迎の拍手をさせていただきます。歓迎いたします。他に何かありますか？進むさんがちょっと喉の不調で今日はお休みしていますということなんですね。お祈りしてください。あの喉が早く回復されるように、それとですね、礼拝前にも吉野さんからご案内がありましたように、向こうの区民センターでですね、先週トイレでタバコを吸われた方がおられたんでね、区民センターの方から注意を受けてますので、ここにいらっしゃる方はそういうことはないと思うんですけれども、どうぞ覚えて、そういう方が気がついたらですね、注意していただきたいと思います。またお酒を飲んでですね、礼拝に来られる方もいるんですけれども、お酒は禁止ですから、ね、精霊に酔うのがクリスチャンの生活ですから、精霊に酔うようにしていただきたいと思います。他に何か連絡ありますか？シモンさんとどうですか？今日は何か言うことありますか？いいですか？特にないですか？はい。じゃあみんなでおめでとうって言おうね。ご結婚おめでとうございます。はい、それではお近くの方とお祈りの上で、食事にしたいと思います。よろしくお願いします。
特に思うんですよ、ね、年取ってクリスチャンになったから1日でも長くその絶対最後までイエス様に従い続けられる生きれる自信が自分にあるそれ言っちゃうと今度はエゴになるかなと思うので知れば知るほど割とジーザスっていうのは後で難しい周りを見てない自分の歩みを見てるとか心を見てるだから一日でも今日あなたと一緒にいたいまた明日あなたと一緒にいたいっていう繰り返しなんです
よ。冷やしてるかどうな
の？そうしてないと多分カッと曲がっちゃうとか自分がいるんで意外と脆いんだよ。
まだ始ま
ら
ない。
なんかそれはいつも思うんですけど、途中はやっぱり人数が少ないのでいろんな投資をさせてもらうんですけど、まあ、そうすると今度は今までクリスチャンじゃなかったら何でもなかったんですけど、クリスチャンを入れるから信者の人は、そういうところで、俺は信者の人がきついのかもしれない、言葉もきついから、そうするとその摩擦で、お前にそんなこと言われる必要があるかと、そんなことを俺は求めてないとか、だけど、僕からすると、ならあなたは何でこういうのですかってなっちゃうんですよ。まあ、きつめはしないんですよ。多分彼らにはそこまで届いてないんだろうな。だけど、端々からそういうとこ出ちゃうんでしょうね、多分。そうすると、揉めたり、いらないところもしちゃうので、そういうところで今度自分がダメージを受けた。木曜日なんかも、いろんな教会の人が集まって、宣教師が集まって、夜にしてるんだけど、やっぱりそこで司会したりすると、こうしてください、してくださいっていうことが、うざいと言ってる人たちにすると、俺はそんなこと、お前に言われる全然ないから、でもこっちは、外で、外でやってみました。
やらない、よくないんだ。
選んでおいて。として、彼らが幸せに求めてきてたにしても、メッセージを聞いてもらって、何かを差し上げるってことをしてるから、聞いてもらいたいからと集めようせずなるべく近くに来てます。でも、聞きたい人はなるべく後ろの方とか言って、ことが悪いのかなって分かるんだけど、そうすると、今度ここにいる人たちと、他のいる人たちとの区別がつかないと、ちょっと感じると思うんですよ。そうすると、最後に並んで借金を渡して、パッと入らないと、そうなっちゃうんですよ。だからそういう部分で、後ろからずっとこっちに並んでください、あっちに並んでくださいと、それが邪魔だと。お前に言われるし、お前何で権利があるんだと。そういうことをやってると、すり切れちゃう心が。
だから、
お前言いたくないことやってるのは、言いたくないんだけど、っていうのがあるんだから、ちょっと協力してほしいなと思うと、
ぜひ、
言葉が静かになったり、まあ、それはもう一回、あと意外なところで、相手の価値観と自分の価値観が違う。それが、相手がその気に入らないっていうのは、気に入らないとか、馬鹿にされたと思ったり、 そういうことがあって揺れたり揺れたりとか、まあ、そういうのがあったりすると一番いい世界、前に雨の中で外に来ると、傘の傘でこの手に引いてブレーキを回つけて、ここにお願いしますって言ったら傘で引っ張る。俺は人生生きてもそんな失礼なことされたことがない。でも単純にお願いしますって来てくれてたらば違うんですよ。でも、言っても来ないから、ここにお願いしますねって、なるから、別に刺したわけじゃないですよ。そういう際には、そういう無礼なことをされた経験がないんだけど、失礼なこ
と。宮根さん、それにちょっと一曲歌ってみ
よう。ちょっとした、もう来ない
よ。一度ちょっとだけで、幸いを救う見える日。
と言われたっていうことを果たして、
一曲。
他のボランティアの
人に言
ってたよって言われた。まあ、それはそれでしょうかもしれないけど、と思いながら、自分の中ではそういう出来事で、俺が言わなきゃ、俺がここに引っ越してなきゃ、その人は、気持ちよく帰るっていうのが、司会をしてくださいってお願いされて、まとめ上げてねって言われて、いいですって語るのには、その会の趣旨としてはメッセージを聞いてもらう、それをやって神様に信じられるかという人自身が聞いてもらえたら話なんで、外でやってるからなるべく近くに寄せてくれる、まあ、スピーカーとか使えないので自分でやってるんですけど、だからきっと嫌な人にするとさっき言ってるよりも身につけられたり、また聞こえてやられたりとか気になれてしまうとか、イエス様が集めてくださってる、俺が返してどうするんだと思うんだけど、何回かそういうのもあるので、今まで最初の頃は自分と神様の信仰だけで続けられるから、神様に従えるかなと、他人が今度は絡んでくると。また難しい話だな、うん、ちょっとね、だから特に最近は毎日毎日、今日もクリスチャンであってよかった、明日もクリスチャンでいられる、
本当に
毎回毎回
ちょ
っとよ、クリスチャンの話いい大人が何人
になってる、
何かね、どういうふうにやってますけど、誰が僕の信仰も、入り方がそんな感じだったから、教会に信仰を持とうと思ってないし、皆さんは教会に、キリスト教に最初に遅れた、その、セットですね。神様を知りたいとか、救いが欲しいとかしたり、もともと僕、おじいさん、神主してたりとか、そっちの子だった。だから、教会来た時も、僕の神様と、あなた方の神様と、僕は違うようなちょっと、お邪魔したままという形で、それが、宣教師の方に、ちっちゃい、新約聖書もらったんですよ。半分ぐらいの。で、やったのはいいけど、俺、クリスチャンの中で話そうと思ったら、小学校につながって、あ、そういうのがあったのに、近くに教会があるから、行ってみようって入ったのが、そこから始まって、で、今、そうなんですよ。で、信仰を持った時も、大体うちの教会に関わりが多かったり、顔を覚えられるか、名前が覚えられるか、そういうことがあったり、だから逃げ工場で、あなた方の言う神様を知らないで、死にますとか言わないで、聖書を一回読ませてもらって、時間ください。読んだら、僕の答えの書が読んで、だから、生まれたのが最初に読んで、聖書を読んでもらって、誰ですいやでも、何でも、上手もいいだけでも、上手られるんですよ、書いてあることを知らないと言えないから、で、読んで、全部読んで、時間をもらって、その間もちょっと
ダメなんで気づいてよ。 だからこの間も木曜日何ヶ月ごとに検診に行くんですけど、何度もないよって言われたんだけど、その前の3ヶ月前はなんか愛に愛があれだから MRI 取ったの、なんだかんだって言われて、でも何度もなくてよかったんですけど、結構医者驚かしますよね。でも結構腕のいいお医者さんだったらしくて、僕は一切薬使わないで何もしなくてよかったんですけど、でもあまりそういうのはバレなんだって言ってましたね。で、喉頭がんっていうのは意外と変異しない病気なんですって。食道がんだとか、あと結局喉の中にできるものはダメみたいですね。だから私も結局一時年金が入ればそういう漫画喫茶みたいとこ行って日が生活が長かったから、結局健康保険証がなくて結局医者に行けなくて、なんであなたが医者すぐに来なかったのなら声がなくなることはなかったのにって言われたんだけど、ただたまたま小倉さんところのアパートが空いてて、それでもう空いて7年になるのかな。だからもし小倉さんところのアパートに入らなかったら多分どうなってたか分かりませんね。でいろんな方がお祈りしてくれて、本当にお祈り、いつまでお祈りなんてと思ってたのに、やっぱりガラッと人生変えられましたね。この間先生、西堀先生とも少しお話したんですけど、結局なんか私ありがとうございましたからやっぱりそういう話になったんですけど、いい先生ですよね、非常にいい先生、やっぱり温かい、いいなと思いますね。よろしく言ってください。
あれね、黒いやつね、
相手は食事の前に一曲賛美をしますので、 栗原さん、お願いします。
はい。はい。はい。はい。あ、悪いね。
では皆さんよろしいですか。ではもう一回始めから参りします。恵み深い神様、今日こうしてあなたを賛美し、御言葉を聞く機会をお与えくださり感謝をいたします。私たちの心を精霊によって満たし あなたの御心にかなう正解を感じることができました。これから食事をいただきます。今日与えられたこの豊かな恵みを感謝をいたします。私たちに食べ物をお与えくださる神様の愛に感謝をいたします。また今日食べ物にこそかく人にも必要な助けをお与えください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ではいただきます。
食べてみよう。